はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音、あれ騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。久しぶりなんでちょっと出だし間違えましたけど、3日休んだかな、日月火と、久々の配信でもあります。日曜日は動画の編集してなんとかアップロードできて、ようやくね解放されたんですよ。3月の終わりに浜名湖花博2024浜松フラワーパーク会場、会場2つあるんですけどね、そのフラワーパーク会場の方の、雨の日に行ったんですけど、その日の動画をね、ようやく2週間遅れになっちゃったんだけどね、行ってから2週間かかってアップしたっていうのでね、ようやく肩の荷が下りたってとこなんですけど、その後、月火かな、再び浜名湖花博行ってきました。月曜日にね、浜名湖ガーデンパーク、そして火曜日もう1泊しちゃったんですけど、再び浜松フラワーパークっていうね、2days をやってきました。今日はね、1日目の話をしようかなと思ってるんですが、今回その上げた動画、結構やっぱ苦労して、結局ね、植物、お花の、品種名と、学名を今回テロップで入れて、大体30種類ぐらいあったんですが、フラワーパークはすごく親切で、結構この名札っていうのかな、ネームプレートがそこにつけてあるので、それをねちゃんと写真に撮って、ただ、なんていうの、花の隣にあるネームプレートが必ずしもその一緒にある花じゃないこともあるので、結局のところその品種名で検索して、確かめるっていうことを知ったり、あるいはやっぱり曖昧な表示もあるので、そういったものをまた調べ直したりっていうところで結構時間がかかりました。で、それでもね、今回は割とそれでも見られてる方かなと思いますね。多分このまま行くと1000はもう超えたのかな。よく見られる方の動画になってますね。YouTube のスタジオって、アナリティクスっていうのを見るんですけど、今それでも830回かな。ちょっと今 YouTube スタジオ更新しましたが、876回なので、僕らが上げる動画としてはとりあえず1000回行けばって感じなのでね、今日行くかもしれないですね。ありがたい話です。はい、ということでね、登録者数もついに200人になりました。花博期間中に500になればいいなって、かなり大それた目標なんですけどね、頑張って投稿したいなと思ってはおります。さて、最初の、浜名湖ガーデンパークの方なんですけども、月曜日の朝準備して、 出かけて、まあお昼前には入ったんですけど、まあ出るのがやっぱりね、10時ぐらいになっちゃったかな。で、お昼を途中のサービスエリアで食べて、で、午前中に会場に入るって感じでした。一応あそこは駐車場が2つ入り口があって、南ゲート北ゲートで、まあ僕らみたいに東名から降りていくと北ゲートが便利なのでね、そっちから入りました。駐車場は全く渋滞なくってスッと入れましたね。自分らの前に3台ぐらい車がやっぱり走ってて、その人たちがこう左折して駐車場に入っていくんですが、まあそのままスーッと入れて、でもうどんどん、お金がね、駐車料金500円最初に払います。でそれを払ってから、まあ何ていうか、係員の人が結構いて、こっちどうぞこっちどうぞって感じで先導してくれるんで、結構こう割と近いところまで行きましたね。あそこの駐車場も広いので、遠いところに止めると結構大変だと思うんですが、かなり近めに止めることができたんで、それはラッキーでしたね。んで、まあ入場して行きました。で、入ってみて、もう割と橋を渡って入るんですけど、もう最初の花壇っていうか、もう橋の辺からね、やっぱ気合が違ってて、まあこれまでも何度かガーデンパークっていろんな季節に訪れているんですけども、まあ、どっちかというと、まあ無料の施設っていうこともあるんですけども、まあ割と何ていうか落ち着いた雰囲気というか、まあ一番奥にある花の美術館っていうね、エリアがあって、そこはかなり力が入ってるんですけども、あとはまあそのネモフィラを植えてるところとかもまあいいんですけど、割とね、印象的にはそこまで頑張ってる感じってなかったんですが、もう今回はね、すごかったんですよ。やっぱりまあ入場料取るっていうのもあるし、まあ予算もあったんでしょうけども、かなり力が入ってましたね。その橋渡るところの欄干にこうハンギングバスケットなんかもかかってるんですけど、すごく綺麗に仕立ててあって、で真ん中、橋の真ん中センターライン的なところにも花が結構いろいろ植えてあって、で神さんもまあいろいろ好きなんで品種がわかるんですけど、あ、これは珍しいって言って初めて見る。まあね、YouTube やらインスタやらで花の情報は見てるんですけども、実物見ることはなかなかねないので、すごいそういう意味では貴重な今回機会が得られたと思ってますけどね。だからもう橋渡るあたりから結構すごいな。で橋渡って最初にこう花壇がポンポンといくつか見えるんですけど、どれもね、かなり手が込んでいる花壇にこう仕立てられていて、まあ、仕上げられていてというのかな。これはなかなか見応えあるなっていう感じで、まあ、かみさんももうカメラで写真を撮り始めちゃうぐらいの感じで、これはですね、なかなか見どころ満載だなっていう感じでね、スタートしたんですね。で、この、浜名湖ガーデンパークなんですけども、まあまあ広くて、で、見どころもまあ結構あるんですよね。で、まあガーデンっていうぐらいで、まあ庭がテーマのところなんですけども、まあ花博向けに新たに用意されたような企画的なものもあるし、もともとある、まあ一番奥にある、花の美術館ってさっきも言いましたけど、あそこはもう見どころ満載で、そこに行くまでの花壇もまあまあ充実してるんですよね。で、今回はもうテーマを絞っていくことにしたんですが、 それがね、フラワーガーデンコンテストだっけかな、ガーデンデザインコンテストだったかな、まあ、とにかくね、26の、まあ、個人や団体が与えられた場所でお庭を作るっていうので、まあ、これはコンテストといっても一般の方は参加せずに、まあ、プロの方、見識者の方々がそれでまあ順位をつけるっていうようなコンテストなんですね。で、この参加者の中にはプロが、A 部門なんですが4チーム、まあ、会社が多いんで、まあ、4社で、セミプロっていうのかな、まあ、かなり有名なガーデナーの方々が12チーム、12個人もしくはチームで参加で、 C がより、まあ、アマチュアに近い人で、まあ、学校の参加もありましたね。そこが10チームっていうことで、一番話題なのは、まあ、自分的に見たいのは B 部門の、まあ、セミプロハイアマチュアみたいなところだったんですね。で、すでにガーデンパークの動画結構上がってるんですが、まだ全貌が分かんないんだよね、その B 部門が。なので今回はとにかく B 部門の12のガーデンを把握したいなというのが今回の一番の目的でした。ただそこに行くまでにもうエントランス入って橋渡ったすぐのところの花壇があまりにも素敵すぎて、写真を撮るは俺も我慢できずに動画を撮り始めて、いきなりね足止めを食らっちゃったりしてね、なかなかねコンテストの場所へ行けないというね、想定外というか、まあ嬉しい話ではあるんですけどね、そんなところでね、まあこう足がもつれながらのスタートって感じでしたね。一つのそのお庭ガーデンの広さが、まあ、幅がね多分1軒ぐらい 1.5 とか 1.8 で、長さが30メートルぐらいかな、30ないか、30はないか、ちょっと言い過ぎだな、20ぐらいかな、まあ、細長いガーデンなんですね。で、それをまあ各社いろいろ工夫を凝らしていろんな植物を植えてるっていう状態なんですけども、まあ、これをどうやったら、まあ、映像で YouTube で伝えられるかっていうのを考えては見たものの、実際にやろうとするとなかなか難しくて、まあ、一つは例えば iPhone のパノラマ撮影ってありますよね。ずっと横に移動してって横長の写真をの1枚に合成してくれるやつ、あれもねただいいんだけど、やっぱり持って歩いてるもんだからブレるんで、上下とか角度も変わっちゃうので、そうするとなんていうか不連続な部分が出てきちゃってね、見にくいっていうのもあって、ジンバルがあればよかったんだけどねでもちょっとそれも難しいっていうことで、最終的にはですね GoPro を持ってその長い長方形、細長い四角形を周りをぐるっと一周回ることにしました。で、そのなんだろう、お庭の作った人とその庭のコンセプトの紹介がされている、まあ、プレート看板が設置されてるんで、それを最初に写して、でそこからぐるっと時計回りに回ろうかなっていうことでね、作戦立てて行ったんですよ。そしたらですね、実はちょうどその日がそのコンテストの審査員が審査する日だったんですよ。で、それで何が起こったかというと、その看板が紙がかぶせられて、 字が読めないんですね。ただB の1とか記号だけ振ってあって、誰それとかそのコンセプトの説明っていうのが読めないっていうね、非常にこれが残念だったんですけどね。ただまあその時審査員の方々がいっぱい見えたんで、ちょっとその有名人にを見ることができたのは嬉しかったですね。トーマローズさんとかね、そういう方が審査しているシーンにはちょうど立ち会えました。はい、そんなわけで今日は浜名湖花博2024のガーデンパーク、浜名湖ガーデンパーク会場の、初回の訪問記をお話ししておりますが、まあ、とにかくですね、まあ、そんな風に審査員が審査する日ってこともあって、その看板は見れなかったんですが、とにかく頑張って12のガーデンを、まあ、ぐるっと一周回るだけなんですけどもね、それを一応、やり遂げました。で、今週土曜日もう一度ガーデンパークに行く予定があるんで、まあそこでね、看板についてはフォローしていこうかなと思ってますが、まあ、そのぐるっと回る動画がどのぐらいのクオリティなのかっていうのをチェックしたいところなんですけども、これはまた改めて話しますが、うちの Mac 関係のハードディスク系がみんな今いっぱいでデータが移せないっていうね、大変残念な状況になっております。とはいえね、ちょっと必要なものだけコピーしてチェックはしようかなと思っておりますけどね。で、まあそんな感じでガーデンコンテスト一応ね全部見てみて、まあ、非常にね面白かったですね。それぞれ個性もあって、なんていうか見どころもねみんな違っていて、庭作りをしてる人にとってはかなり参考になるお庭だと思います。ただまあ植わってるその花が何かっていうのが表示がないところがほとんどだったので、そこはねなんていうか自分のとこに生かすにはもうちょっと情報が欲しいなっていうところはありますね。今度の土曜日がですねガーデンマーケットっていうことで、そこにコンテストに出場した方の関係だったり、なんか、まあ、縁の深いお店が全国からやってきてお花を売ったり、あるいはガーデングッズを売ったりとか、そういうイベントがあるんですね。まあ、そこにね、まあ、行く気満々でいるわけですけども、その時にね、そのガーデンツアーっていうことで、その制作者さん、参加者の方が多分ね、お庭の解説をしてくれるんですよ。なんとかそれにね、参加できたらなと思っております。まあ、そうしたらね、かなりしっかりした説明ができるかなと思ってますけどね。あとね、それを取り終えて、もう時間いっぱいですけども、4時過ぎからイマーシブミュージアムっていうね、ちょっと面白いイベントがあったんで、それを見てきました。それはね、東京で開催された後、今、大阪でやってるのかな。あともう一箇所、どっかでもやるか、やってるかなんですけども、こう、絵画、印象派ですね。印象派の絵をこうプロジェクターでバーンと写して、で天井からも写してね、こう床にも投影するんですよ。なので部屋全体がこう、なんだろう、世界がこう包まれるような感じの表現ができる、まあ 本当映像の体験ですね。で、音もすごくて、特に低音がもうバンバン響くような感じで、最初はなんだかなと思ってた部分もあったんですが、後半に行くにつれ、だんだん表現が、こう、なんだろう、過激というか、面白くなってきて、部屋と一体感で、自分もその中にいるっていう、ちょっと新しい体験でしたね。上から床に向けて、こう、プロジェクションするわけなんですけども、投影するんですけども、そうすると床にも結構模様っていうのかな、そういう絵が映ったりするので、本当自分がそこにの中にいるような、こう本当イマーシブって没入とか没入感なのかなっていう意味らしいんですけど、まさにその絵画の中に入ったような感覚で楽しめました。なかなかね、その東京とか大阪でやってるプログラムは多分4000円とかするんじゃないかな。その代わりもっと長いんですけどね。このイマーシブミュージアム浜名湖は、その、まあ、短い版とはいえね、30分ぐらいやるんですよね。まあ、それ有料なんですけどね。興味のある方はぜひ体験してほしいなと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。